有意義な浪人生活を送る30の方法。その1、浪人生活ほど辛い時期はない。最初にこれを書こうと思ったのは偶然の出来事がきっかけでした。実は昨日読者の方から嬉しいお便りのメールをいただきました。もっと早くせめて10年前にこのサイトに出会えていればよかった。読者の方から嬉しいお便りはよくいただきますが、特に嬉しい内容でした。話を聞くところによると、どうやら読者の方は浪人生の女性でした。あまり詳しくは書けませんが、浪人として将来の不安や焦りにもがき苦しんでいる様子でした。その時です。実は私も大学受験に失敗し浪人を経験した時期があります。大きな不安を抱えていた時期があり、ふと彼女と自分とが重なりました。そういえば自分が浪人の時も大変だったな。あの時の辛い時期は今思い出すだけでもまた胸が痛くなるほどです。今一番大変だった時期はいつですかと聞かれれば、浪人時代と即答します。そのくらい大変でした。勉強も大変でしたが、一番大変だったのは自分と向き合うことでした。浪人生活とは実は自分について深く考える時期です。考えざるを得ない時期であり、そういう状況になります。今まで学校がありました。自然と囲まれる親、先生、友人がいて、知らず知らずのうちに流されていました。勝手に授業が進み、出された宿題をこなし、テストも定期的にあります。特に計画を立てなくても学校側の言っている通りにすればその通りに行きます。テレビの情報に流されたり、友人の意見に流されたりなど、なかなか自分らしい道は歩めないでいました。しかし浪人となるとそう単純な話ではありません。いきなり野放しにされます。一人きりです。浪人生になると急に多くの時間ができてしまいます。助けてくれるであろう友人はみんなすでに大学生。親は気持ちを分かってくれない。頼れるのは自分だけですから、自分のことをいろいろな角度から考えるようになります。考えざるを得ない状況になります。それは見たくない自分でもあるし、弱さを自覚しなければいけない時期で辛い。どうすればいい、どうしたらいい。不安もあり、焦りもあり、悩みや苦しみばかりの毎日。不安を抱えながら、自分は何がやりたいのか、今の道でいいのかなど、様々なことを自然と考え始めます。途中、自分の弱さ、性格、特徴など見たくない自分も見ることになるでしょう。忙しくしていた学生時代には気づかなかった本当の自分です。もちろん志望校の合格に必要な勉強の計画、宿題、模擬試験の申し込みなど、勉強もきちんと進めていかなければならない。何か急に大きな重りがのしかかる時期です。浪人生である読者からのメールがきっかけで、ふと記憶が次々と蘇りました。もしかしたら私の浪人生活の体験談が現役浪人生の役に立つかもしれません。胸の苦しみを抑えながら書こうと思いました。今までは蓋をしていた記憶を再び確認しようと思います。大変だった時期だけに話せば長くなります。ほんの少しでもお役に立てればと思います。浪人時代の辛い時期を乗り越える有意義な浪人生活を送る30の方法。その2、悲しみに暮れるだけでは合格しない。肝心なのはすぐ勉強を始めること。不合格となった瞬間に訪れるのは深い落ち込みです。これからどうしよう、何もしたくない、もう1年も勉強するのは嫌だ。志望していた大学に落ちましたから、ひどく落ち込むのも当然。谷のどん底に落ちて何もしたくない時間がやってきます。落ち込んでいる時には何もやる気が起きず、ぼーっとする時間がほとんどでしょう。しかしこの時間は重要です。不合格になり浪人生活が決定したなら、さっと気持ちを切り替えること。落ち込んでいる時間も悲しんでいる時間も貴重な勉強時間が失われています。悲しんで何もしない時間が3日間あれば3日分の遅れになります。悲しんで何もしない時間が1週間あれば1週間分の遅れになります。悲しみに暮れているだけでは合格できません。悲しみに暮れる時間も次の試験までの残り時間に入っています。大切なことはすぐ勉強を始めることです。さっと気持ちを切り替えましょう。がむしゃらに勉強をすれば、落ち込みや悲しみもいつの間にか小さくなっているはずです。不合格の悲しみから立ち直り、すぐ気持ちを切り替えて勉強に向かう人ほど合格も早くなります。すぐ気持ちを切り替えて勉強する。有意義な浪人生活を送る30の方法。その3、自分に合った浪人スタイルで浪人生活を乗り越えろ。センター試験を受け終わった直後、ああ、ダメだな、と思いました。手応えで結果が分かり、すぐ浪人生活の準備に入りました。学校を卒業する前から浪人生活が始まっていたようなものです。前もって自分の志望校や考え方を担任の先生や両親にも伝えていました。おかげで卒業式を終えた後は浪人生活がスムーズに開始できました。浪人生活が始まる前にしなければいけない大きな選択があります。浪人生としての生活スタイルです。1. 予備校に通うスタイル。 2. 予備校に通わず自宅で勉強をやりくりするスタイル。私の場合、予備校に通わず自宅で勉強するスタイルを選びました。いわゆる自宅浪人です。もともと自己管理をするのが好きでした。部活が体操部だったのも団体競技より個人競技に惹かれたからです。好きな時間に好きな勉強を好きなだけしたいと思いました。これは正解でもあり失敗でもありました。正解である理由は、自分で自分をコントロールできる機会を十分に与えられるということです。起きる時間から始まり、どんな科目をどれくらい勉強するのかを決めます。もちろん模擬試験も自分で選んで申し込まなければいけません。何より大変だったのは感情のコントロールでした。自宅浪人だからこそ励まし合える友人もいません。焦ったり不安になったりする気持ちを励ますのは自分しかいません。情緒不安定になったり、どうすればいいのかわけがわからなくなったりなど、日常茶飯事でした。そういうことを浪人生活でたっぷり味わうことになり、勉強以上に苦しめられました。失敗だった理由は、そこで思ったより大きな時間と労力を取られてしまったことです。勉強に集中しなければいけませんが、自分で全てコントロールしなければいけません。戸惑いましたし、手間を取られました。自宅だからこそ落ち込んだ時のリカバリーに時間がかかります。次に何をどのくらい勉強しようかと悩みますが、この悩み時間も重なれば大きな時間になります。何より苦労したのは、勉強をやろうという気持ちを奮起し続けることでした。勉強へのやる気さえも自分でうまい具合に出さなければいけません。思うようにいかない時がたびたびあって苦労しました。もし予備校に通うスタイルなら、もう少しスムーズだったかもしれません。友人ができて励まし合ったり勇気づけ合ったりしていたでしょう。勉強の進め方も予備校の指示に従えばある程度スムーズに進められるはずです。周りの雰囲気に自然と押され、勉強を進めることができたことでしょう。とはいえ、予備校に通ったとしても、もしまた落ちたらどうしようという焦りや不安があるのは確かです。人の性格にもよりますが、私は今でも自宅浪人のスタイルで良かったと思っています。 昔から一人で淡々とするのが好きな性分です。計画されるより計画するのが好きです。最初は勉強計画や自己管理などうまくいかないこともありましたが、次第にポイントをつかめるようになります。好きなことだから楽しんでやってしまいました。自分の性格に合わせて浪人スタイルを決める。有意義な浪人生活を送る30の方法。その4。浪人スタイルを考えるヒントは得意なスポーツに隠されている。浪人生活を送る上で迷うのは浪人生活のスタイルです。予備校に通うスタイルにするか、それとも予備校に通わず自宅で勉強をやりくりするスタイルにするか。もちろん自分の性格、家庭の経済事情も含めて考慮しなければいけませんが、参考になるポイントが一つあります。自分の得意なスポーツです。スポーツには団体競技と個人競技の2種類があります。団体競技といえばサッカー、バスケットボールなどが代表的です。個人競技といえば体操、水泳、マラソンなどが挙げられます。もし得意なスポーツが団体競技なら、友人と流れに任せてチームワークで進めることに適性があるということです。したがって浪人生活は予備校に通って大勢の友人と一緒に勉強を進める予備校スタイルが合っている可能性が高いと言えます。一方、もし得意なスポーツが個人競技なら、一人で淡々と自分のペースで進める方が向いています。したがって浪人生活を送る場合も自宅で勉強するスタイルが向いている可能性が高い。私は高校時代体操部に所属していました。他人と協力するチームプレーより個人の実力の結果が反映されるスポーツです。浪人生活も一人で進める自宅浪人のスタイルが合っていました。得意なスポーツから自分の個性を発見しましょう。団体競技か個人競技であるかは一つの目安になります。得意なスポーツから浪人生活のスタイルを考える。有意義な浪人生活を送る30の方法。その後、都会に引っ越してまで予備校が必要とは限らない。自宅浪人では自信がないため予備校に通う受験生も多いことでしょう。もちろん予備校に通うことは悪いことではありません。予備校には浪人生に特化したカリキュラムがあります。予備校が提示する授業をきちんとこなしていれば学力は上がります。教室で悩みや辛さを共有できる友人も魅力の一つです。しかし予備校に通うためにわざわざ都会に引っ越しをするとなると慎重になる必要があります。田舎の予備校より都会の予備校の方がサービスが充実しているように思えます。都会の予備校の方が講師のレベルが高い場合も多く、充実したサービスを受けられる可能性はありますが、大差はありません。実家が田舎である場合なら、実家の近くにはそもそも予備校がなく仕方ない場合もあります。近場に予備校がない、どうせ予備校に通うなら人もサービスも充実している都会の方がいいだろう。予備校に通うために都会に引っ越しをしようとする人がいます。しかしよほどの理由がない限り、予備校に通うためにわざわざ引っ越しするのは要注意です。理由は3つあります。 1. 環境に慣れるまで時間がかかる。新しい環境はワクワクします。どこにスーパーがあり、どこに本屋があるのかなど、新しい環境に慣れるまで時間がかかります。場所の確認をしたり環境に慣れたりするまでに時間がかかり、貴重な浪人の時間をロスしてしまいます。 2. 誘惑が多い。都会には人、物、サービスが集結しています。ゲームセンターがたくさんあったり、至る所にコンビニがあったりします。気になるお店も数多くあるため、つい時間を使ってしまうでしょう。魅力的な異性もたくさん見かけることでしょう。勉強に集中できる環境も多い反面、勉強しにくい環境も多いのが特徴です。意志の強い人ならいいですが、なかなか誘惑には勝てないのが人間です。若ければなおさらです。 3. 家賃代が増え、両親の金銭的負担が増える。両親の金銭的負担が大きくなる点も忘れてはなりません。予備校の費用だけでも大きな金額になります。さらにアパートの家賃、交通費、食費、光熱費、家具などのすべての費用を含めると莫大な金額になるでしょう。経済的に余裕がなければなかなか厳しい条件です。もっとも大切なことは本人のやる気です。田舎の予備校であろうと都会の予備校であろうと、本人に勉強する意思があれば同じです。本人に勉強に対する強い意思があれば、予備校に通わなくても自宅浪人もできます。予備校に通うため都会への引っ越しは慎重になる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その6。浪人生活がうまくいくかどうかはモチベーションの維持が鍵を握る。浪人生活を送る上で一番重要なことは何か、こう聞かれれば私は自信を持ってモチベーションの維持と即答します。浪人生活がうまくいくかどうかは、ひとえにこれだけと言っても過言ではありません。私が浪人を経験してひどく痛感しています。もちろん勉強法、勉強時間、環境なども重要です。しかしそれ以上に大切な要因はやはりモチベーションです。モチベーションのない人は優れた勉強法、たくさんの勉強時間、どんな環境であろうと何をやってもダメです。モチベーションはガソリンです。ガソリンのない車は絶対に前に進みません。しかしモチベーションさえあれば何をやってもうまくいきます。勉強法、勉強時間、環境も自然とうまくいきます。本人にやる気があれば条件の悪さは大したことありません。予備校に通う場合であろうと、自宅浪人をする場合であろうと、一番大切なことはモチベーションの維持です。浪人生活で判断に迷った時には、どちらの選択の方がモチベーションを維持できるかと自分に問いかけてみましょう。例えば浪人中の友人との付き合いについてよく論議が交わされています。浪人中の友人との付き合いは一長一短です。友人との付き合いによって悩みを共有できたり、寂しさを紛らしたりできます。一方、友人との付き合いが多くなったため勉強時間が減ってしまうという問題です。友人に近づくか離れるか、これに明確な答えはありません。人、場所、状況によって答えは様々です。そういう時こそどちらの方がモチベーションを維持できるかです。友人との付き合いをした方がモチベーションを維持できるならそうすればいい。友人とは距離を置いた方がいいならそうすればいい。どちらが自分にとってモチベーションを維持できる選択であるかです。この判断基準で進めていけば、おのずから答えは見えてきます。予備校か自宅浪人か、部屋で勉強するか図書館で勉強するか、朝方か夜方か、その判断はひとえにモチベーションが維持できるかどうかという基準で決めるべきです。これが浪人生活を送る上で最も重要なポイントなのです。モチベーション維持を最重視する。有意義な浪人生活を送る30の方法。その7。浪人をすれば得意な科目を伸ばしやすい。浪人時代、私が一番嬉しく感じたのは、好きな時間に好きなことをできる自由でした。学生時代はある程度時間割が決まっています。制服があらかじめ決められていました。 学校が始まる時間と終わる時間、授業の時間割、宿題、締め切りなど、学校側で決められ、従うしかありませんでした。数学の時間には数学をしないといけないし、国語の時間には国語をしなければいけません。国語の時間でも、国語ではなく、歴史を勉強したいと思うこともあります。なかなか気分が乗らなくても、なかなか好きな科目を伸ばしにくいです。しかも、大学受験に全然関係のない授業もあります。家庭科の授業や音楽の授業も教養としてはいいですが、やはり大学合格に向けて時間を有効に使いたかった。その分、浪人生は有利です。起きる時間、寝る時間、服装は自由です。勉強をいつ、何をどのくらい勉強しても OK です。この自由さほど浪人生の強みはありません。特に嬉しいのは、得意科目を伸ばしやすくなるということです。現役時にはできなかった大胆なスケジュールを組むこともできます。学校や時間割という制限がなくなるため、好きな時間に好きな科目を好きなだけ勉強できます。この浪人時代にこそ、自分の得意科目は誰にも負けないくらいの得意科目へと仕上げておきましょう。好きな勉強なら調子に乗りやすく、疲れにくい。それができるという環境が揃っています。私が一番好きなのは英語でした。学生時代には英語の時間に英語の勉強しかできませんでしたが、浪人時代は好きなだけ英語を勉強しました。そういう好きな科目を伸ばすことが受験をする上での勝負科目になります。将来つくであろう就職を決める決定打になる可能性は大いに考えられます。浪人時代こそ得意科目を徹底的に伸ばす。有意義な浪人生活を送る30の方法。その8。焦りや不安は無理にごまかさない。ごまかそうとする方が余計に悪化する。浪人になるとこのやり方でいいのか。もしまた大学に落ちたらどうしようと思います。不安というのは突然襲ってきます。もう後がありません。テレビを見ているとき、こんなことしている場合ではないと不安になります。食事をしているとき、のんびり食事をしている場合ではないと思います。漫画を読んでいると、もっと有効な時間の使い方があるだろうと自分を責めてしまいます。いくら浪人生とはいえ、食事はもちろんテレビも見ますし、たまには漫画を読むこともあります。何をやっても常にまた大学に落ちたらどうしようと考えてしまい落ち着きません。焦ります。私はこの感情と戦う方法をいろいろ試行錯誤しました。解決策を模索した結果、たどり着いた方法は単純な方法でした。不安や焦りを勉強に向けて吐き出すという方法です。不安になったら勉強すればいい。難しいことは考えずストレートに吐き出します。不安があるなら消えるまで勉強するのが一番です。それしか不安を書き消す方法はありません。不安はあるから出てきます。しかし出せば消えます。シンプルながら効果的な方法です。勉強をしているととりあえず罪悪感は消えて落ち着き勉強も進みます。焦りや不安を抑え込むのではなく吐き出すかのように勉強へのモチベーションに変えればいいのです。ストレスの対処法は発散ですね。ストレスを感じれば勉強に向けて発散しましょう。不安や焦りは吐き出すかのように勉強に向ける。有意義な浪人生活を送る30の方法。その9。浪人生は夜から逃げろ。浪人生は現役より夜型になりやすくなります。時間を自由に使えるようになるからです。実は私も浪人時代は時間を自由に使えるため、当時は自然と夜型になっていました。夜の方が静かで集中できそうな気がします。外が暗い方が勉強しやすい人もいることでしょう。しかし、浪人生として勉強をスムーズに進めたければ朝をお勧めします。夜は不安定な心の乱れを助長させてしまう時間帯だからです。浪人生として苦労するのは感情との戦いです。また落ちたらどうしよう。勉強が思ったように進んでいない。自分はダメな人間なのではないか。焦り、不安、絶望、イライラ、憂鬱、悲しみ、怒り。数を挙げればキリがありません。もちろん現役時代にも経験する感情ですが、浪人になると頻度も度合いもさらに強くなります。一度大学受験で失敗しているからです。失敗がトラウマになり、現役生より精神的に不安定になりやすい。悪いことばかりを考えてしまいます。しかも情緒不安定だけならいい。妄想はさらに暴走し始め、抜け出せなくなってしまいます。再度大学に落ちて、お金も希望も夢もなく、ついには自殺。恐ろしい妄想が膨らんでしまいます。こうなってしまうと勉強どころではありません。泣いてばかりになってしまいます。こうした悪循環になるのは決まって夜です。浪人時代はこうした感情に結構振り回されます。勉強はできるかもしれませんが、感情が邪魔をします。夜は避けた方が無難です。感情に振り回されないためです。浪人生は夜から逃げてください。不安や焦りが頭から離れなくなる時間帯なのです。感情に振り回されないように勉強を夜にするのはやめる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その10。太陽の光には雷力が存在する。浪人時代に感じる不安には波があります。感情の波は日中は小さく、夜は大きくなる。ぜひとも知っていただきたい法則です。夜は焦りや不安を異常に大きく感じさせ、勉強への集中も妨げられます。一方、日中は感情の波は穏やかです。日中という時間帯というより太陽の光に助けられます。太陽の光には神のような不思議な力があります。古代から太陽は神の化身として崇められてきました。最も有名なところで言えば、古代エジプトの太陽神ラーです。古代エジプトの人々はラーは太陽そのものであると信じていました。朝に東から昇り、夕方に西の地平線へ沈んでいきます。一日のうちに死と再生を繰り返す不死の存在でもあると信じていました。その他世界各国の宗教には太陽にまつわる神様が数多く存在します。日本神話では有名なアマテラス大神。インカ帝国では伝説上の太陽神としてインティ。ギリシャ神話ではアポロン。火の鳥と言われるフェニックスも有名ですね。宗教観の違いはあれ、言わんとしていることは一緒です。太陽には神なる力が宿っているということです。太陽の光は不思議です。ただ世界を明るく照らすというだけの物理的な話ではありません。その光を浴びればあらゆる暗い気持ちを吹き飛ばしてくれるという精神面に及ぼす力もあります。気持ちを明るく前向きにさせてくれ、絶望から救ってくれるという不思議なパワーがあります。ただ世界を明るく照らすだけでなく、生きとし生けるすべてに生命力を与えることから、太陽は神であると信じられています。浪人生もこの太陽の光の恩恵にあやかってください。元気がない時には外に出て日光を浴びます。部屋の中でじっと勉強ばかりではいけません。元気がなくなり不安や焦りを感じたら部屋の外に飛び出て太陽の光を浴びてください。失恋した時は両手を大きく広げて日光を吸い込むように浴びてください。 あらゆる不安、焦りを一掃し、気持ちが明るく前向きになります。友人のあらゆる励ましの言葉より、効き目があります。日光は絶望から救ってくれるパートナーとなるでしょう。元気がない時には、太陽の光をいっぱい浴びる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その11。依存から卒業し、孤独に耐えられる人間になる。世間では、友人を大切にする。友情を大切にするという言葉をよく耳にします。友人がいれば、楽しさは倍増しますし、辛いことは共有できて還元できます。友人がいるからこそ、人生が豊かになるのは確かです。しかし、です。大勢のグループであろうと、小さな単位で見れば、やはり個人です。どれだけ大勢で行動しても、基本は個人です。進学も、買い物も、習い事も、最終的には、個人が決め、個人が実行することです。大学の進路を決めるのも、個人です。勉強するのも、個人です。友人との協力によって、行動できることは素晴らしいですが、孤独に耐えられないと、大変です。勉強も行動も、何もできなくなります。誰かいないと行動できないのでは、他人に依存しているだけです。やりたいことがあっても、孤独になれないと、前進できません。孤独を恐れるのではありません。孤独に立ち向かい、孤独に耐えられるようになります。孤独に耐えられる人は、人生を切り開けます。もちろん、団体を否定しているわけではありません。団体でも行動できるが、一人でも行動できる状態が理想です。友人がいる以内に関わらず行動できる状態です。他人に依存せずに行動できる人は強い心があり、かっこいいことです。孤独は浪人生活を乗り越えるために必要な条件なのです。孤独に強くなる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その12。頂上への道は一つとは限らない。単調な毎日を送っていると、ふとおかしなことを考える瞬間があります。なぜ A 大学を目指しているのだろうか。大学に合格すれば全てがうまくいくはず。しかし、目指しているゴールを急に疑ってしまいます。突然ですが、その大学を目指している理由は何ですか？それはつまり、きちんと自分で自分の人生、夢、将来設計について考えを整理してみましょう。大学は自分の夢につながる道です。大学は夢を果たすための手段に過ぎません。夢があり、夢を果たすために最適な大学を選び、必要な勉強をしている。もちろん、道は一つとは限りません。道はたくさんあります。しかし、現役時からずっと A 大学ばかり考え続けていると、いつの間にか視野が狭くなります。A 大学しか道がない、A 大学しかありえないと思い、視野が狭くなってしまいます。手段であるはずの大学が目的化してしまいます。本来、夢につながる道はたくさんあります。いえ、夢に通じる道は周りを見渡せばたくさんあるはず。山の頂上は一つですが、登るまでの道はいろいろとあります。この道でなければいけない。と、一つの手段に執着するのではなく、他にも道があるのではないか、と再検討してみましょう。草の生い茂った道や少し遠回りの道の方が、実はより安全、より確実であったりします。少し視野を広くすると、意外な道筋が見えてくることでしょう。視野を広くした上で、やはり A 大学しかないというなら結構です。しかし、他の道の方が良さそうだ、と気づけば再検討する勇気も必要です。親や教師から見ると、今更進路を変更するなよ、と思います。逃げ道と受け取られる場合もあることでしょう。しかし、自分の内面と対話して、あらゆる方法を模索して、今一度ベストな道を検討してみましょう。頂上への道は一つとは限らないのです。他の道を検討してみる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その13。ゲームをするならアクション系やシューティング系がいい。勉強のストレスを吹き飛ばすためにゲームをする人は多いことでしょう。ゲームをクリアした時の達成感や満足感は本当に気持ちがいいですね。短い時間であるにもかかわらず、ストレス発散の効果はとても大きい。ゲームをご褒美として勉強へのやる気につなげている人も多いのではないでしょうか。ゲームを味方にすれば単調な勉強を乗り切る味方になります。しかし、同時に勉強の最大の敵になる可能性もあります。一度やり始めると熱中してしまうゲームは夢中になると抜け出しにくくなります。あまりの面白さに時間を忘れます。気づけば日が暮れていたという人も多いことでしょう。やりすぎは自分で分かっていてもやめられず止まらなくなります。私もハマったことがあります。ポイントはどんなジャンルのゲームをするかです。アクション系やシューティング系といったクリアする単位が短いゲームを選べばいい。短い時間で決着をつけやすいからです。区切りがいいところで中断しやすくなります。逆に気をつけたいのは RPG です。物語があるため短時間で決着をつけにくく区切りにくいです。一度やり始めると物語の先が気になりやめにくくなります。しかも全てをクリアするまでに大変長い時間がかかります。ストレス発散でゲームは大いに結構ですが、できれば RPG よりアクション系やシューティング系がおすすめなのです。ゲームをするなら RPG よりアクションやシューティング系をする。有意義な浪人生活を送る30の方法。その14。うっかり RPG に夢中になれば集中して終わらせ、二度とやらないと誓う。昔はよくゲームをやっていたのに、今は完全にやらなくなったな。ある日、父から言われました。確かによくやっていた時期がありました。一日中やっていました。私は今、完全にゲームをやらなくなりました。嫌いだからではありません。面白すぎるからです。夢中になって抜け出せなくなったという苦い経験があります。それも浪人中にです。最後に手を出したゲームは PC エンジンのダンジョンマスターセロンズクエストという 3D 型 RPG です。面白いゲームでした。迷路のような迷宮の中で敵を倒しながら進めていくスタイルのロールプレイングゲームでした。このゲームの特徴は時間経過がリアルタイムである点です。食事をしないと体力が減ってしまったり、敵が近づくと足音が聞こえたり、持ち物の重さによって行動が制限されたりします。現実世界のような設定でした。そうした現実味を帯びた設定に刺激され、現実世界を忘れてしまうほど夢中になってしまいました。もちろん浪人中のみです。少しくらいのゲームならストレス発散でいいでしょう。しかし、一度やり始めた RPG 型ゲームに完全に夢中になり、抜け出せなくなりました。勉強をするためには、ゲームから抜け出さなければいけない。ゲームばかりしている場合ではないというのは分かっていましたが、抜け出せません。アルコール中毒やカフェイン中毒は、一度なってしまうと抜け出すのに苦労すると言いますが、それと同じです。ゲーム中毒も一度なってしまうと抜け出すのに苦労します。特に RPG は厄介です。抜け出す方法は何か。私が決断した方法は大胆な方法でした。いっそのこと、ゲームに集中して全てクリアしてしまうという方法でした。 集中してゲームを終わらせれば区切りがつき忘れることができるはずだと思いました。同時にクリアしたらもうゲームはやらないぞと強く誓いました。ゲームに集中した結果3日でクリアできました。もちろんこの3日間は全く勉強できていなかった期間です。勉強しなければいけない時期にゲームばかりというのは情けない姿でした。この一件の決着後、私は猛烈に反省しました。失敗は一度だけにして、もう同じ失敗はしないよう誓いました。これを最後に私は RPG を卒業しました。もちろんゲームを否定しているわけではありません。ゲームは面白いという反面、危険もあるよという話です。ゲームの面白さと怖さの両方を味わった一件でした。抜け出せなくなったら、いっそのこと集中してクリアしてしまえばいい。その代わり同じ失敗を二度と繰り返さないことです。ゲームから抜け出せなくなったら、いっそのことクリアするまで集中してしまう。有意義な浪人生活を送る30の方法。その15。羨ましい話を聞いて勉強へのやる気につなげる。浪人中は大学に進学していった友人から様々な話を聞かせてもらいました。もちろん県内の大学に進学していった人もいますが、大半は県外です。県外へ進出していき、日本各地の生の大学情報を聞けるのは刺激的で面白くてためになりました。浪人時代はそうした友人と大学についての話に花を咲かせました。参考になったのは大学以外の話でした。大都会に進出していった大勢の友人から様々な情報を集めました。初めての一人暮らし、初めての都会生活、初めての男女間のお付き合い、そうした情報は面白かったし羨ましかった。現役時代は大学に進学することばかり考えます。しかし実際に大学に進学すれば思っていたこととは違う現実が待っています。都会での生活でトラブルにあったり、初めての一人暮らしに四苦八苦したりなど、大学生活以外で苦労する人が多いです。あまり大きな声では言えませんが、広島のある大学に進学していった T 君という友人がいます。 T 君は角刈りで眼鏡をかけて、見るからに田舎からやってきましたという雰囲気が出ている人でした。広島の都心部にある大学に進学した後、早速訪問販売に狙われてしまいました。見るだけでもいいですからと教室まで引っ張っていかれ、何十万もする英会話教材を買わされそうになったようです。なかなか帰らせてもらえないという強引な勧誘の話でした。一人暮らしの部屋でダンスレボリューションのゲームをしていたら、下の住人にうるさいと殴られそうになった話もありました。私は笑っていましたが、本人は切ない様子でした。ある女友達は都会に出た勢いで毎日学校より合コンばかりしているという話をします。付き合った彼氏とうまくいかなくてどうしようかという話へと発展していきました。また岡山の大学に進学していった友人もいます。彼はキャバクラのボーイとしてアルバイトをしていました。キャバクラに勤める女性の特徴やらトラブルなど、そうした人たちの裏情報をよく聞かせてもらいました。そういう話を聞くと、やはり余計に都会に出たくなりました。勉強以外の様々な刺激に触れている人たちが羨ましくてうずうずしました。それがまた勉強を頑張らなければというやる気にもつながるのです。大学に進学した友人から大学以外で感じたことを学ばせてもらう。有意義な浪人生活を送る30の方法。その16。石が強ければ必ず道は開ける。コロンブスがなぜ新大陸の発見ができたのかというと、石が強かったからです。数学者トスカネリダの情報をもとに新大陸があるという確信はすでにありました。あとは勇気です。大西洋、太平洋を横断するのはまさに命がけです。コロンブスは達成してやるという強い意志が大変強かったため、やる気や勇気もありました。スペイン上イサベルの援助を得て、見事新大陸の発見という偉業を達成しました。意志が強かったので道ができました。エジソンが白熱電球を発明するまでには6000回以上も失敗を繰り返しました。6000回も失敗しながら諦めずに続けられたのは、必ずできるはずという意志が強かったからです。ついにエジソンは白熱電球に最適なフィラメントを発見し、世界中に明るい夜をもたらします。諦めない強さの土台は意志の強さです。意志が強いことで、やる気、根気、勇気、集中力などが生まれます。山道を思い浮かべてください。木や草が生い茂る山は、初めから道があるわけではありません。道がなぜできるのか。道は誰かの強い意志によってできます。誰かがその先に行きたいと思い、草を刈り道を作ったからです。開拓された新しい道によっては、後世の人々はその便益を享受できるようになります。人生も初めから道があるのではありません。人生は開拓します。大学進学という道も初めからあるのではありません。そこには数多くの木や草など障害物が生い茂り、行く手を阻みます。しかし必ず合格するぞという意志が強ければ、そこに必ず道ができます。その意志の強さは才能とは関係ありません。大切なのは、どれだけ本気になっているのかという意志の強さです。本気になっていれば、自然とやる気、根気、集中力も出てきます。徹底的な意志を貫くことです。意志が強ければ必ず道は開けます。意志の強さを確かめる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その17。大学に進学した友人からの話は、イメージを膨らませる鍵になる。周りにいる友人で浪人しているのは私一人だけでした。高校の時に仲の良かった友人はみんな大学へ進学していきました。県内もいましたが、大半は県外に行ってしまいました。浪人生活の時、大学に行った友人と電話をしました。キャンパスライフが気になり、いろいろ大学生活について聞かせてもらいました。印象的だったのは、入学する前と入学した後で感じるギャップでした。大学生活は意外にから始まる話が多いことに気づきます。入学する前にいろいろな希望を抱いていますが、実際に大学に入学するとどうなのかという生の情報です。大学生になると思ったより自由な生活になる。一人になるのって気持ちいい。大学には面白い人がたくさんいる。高校時代までは友人といえば県内出身者ばかりです。しかし大学生になると、日本各地から様々な人が集まるため、友人の質が一転します。様々な人と触れ合うことで得られるものも多く、いい勉強になるという話がよく出ました。もちろんいい情報ばかりではありません。中には残念な情報もありました。大学の授業は生徒たちの出席率が低い。大学生活は暇が多い。どちらとも参考になりました。実際に経験している友人からの情報とでは、やはり質が違います。大学の様々な情報を聞けることは参考になりました。浪人中のある日、すでに大学生である坂東君と電話で話していると、今日授業あるけど一緒に行くという話になりました。ぜひ行ってみたいと即答し、坂東君がわざわざ私の自宅まで迎えに来てくれました。高校時代までは一緒に遊んでいたはずの坂東君でしたが、別人になっていました。 高校卒業後、車の免許を取得し、自分の車を所有し、車を自由自在に運転していました。すでに自分より遥か先に進んでいるように思え、同じ年齢とは思えませんでした。愛媛県内にあるとある大学に到着して、キャンパス内を案内してもらいました。オープンキャンパスなので、一般の人でも出入りが自由でした。高校までの人間関係といえば、男と男か女と女の組み合わせしか見たことがありませんでした。大学のキャンパス内には、男と女という組み合わせで楽しそうに話しているカップルが大勢いました。学校校舎の大きさもひときわ巨大な校舎ばかりでした。キャンパス内をぐるりと探索し、授業風景を覗いてみたりもしました。すべてが刺激になる時間でした。やはり実際に経験するのは違います。本ばかりで得る情報と実際に自分がキャンパスを歩くことで得られる情報とは質が違います。自分の将来像を描く助けになりました。大学に進学していった友人から大学の情報を手に入れる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その18。悪条件を言い訳にしているならその程度の弱い意志に過ぎない。満員電車の中は最悪のスペースです。人目も多くて缶詰状態。呼吸すらままにできません。私も満員電車に乗ることがありますが、狭くて押しつぶされそうで骨が折れそうになります。しかし時折信じられない光景を目にします。満員電車の中で熱心に本を読む人です。私は満員電車の中で本を読む人が好きです。強い意志を感じるからです。目には見えませんが何かオーラを感じます。こんなところで本を読むなよと迷惑を感じる一方で、本当に読みたくてたまらないのだなと彼の強い意志が強く感じられます。必死になっている姿がなぜかかっこよく見えたりもします。強い意志がないと満員電車の中で本は読めませんし、読もうとも思いません。事実そういう人には読みたいという強い意志があるからできます。素晴らしいことです。彼らの賢明な姿に見習う点があります。受験生で悪条件を言い訳にする人がいます。家庭が貧乏、自分の部屋が狭い、十分な時間がない。その悪条件は絶対に乗り越えられないことでしょうか。大切なことは絶対に大学に受かりたいという意志の強さです。意志が強ければ悪条件は全然関係ありません。そういう人こそ満員電車の中で本を読む人たちから学ぶ必要があります。あのくらいに本気にならないといけません。本気になれば人目があっても恥ずかしくなくなります。狭くても本は開けます。時間がなくても少しでも文章を読むこともできます。意志が強い人は状況や環境の悪さを言い訳にしません。やろうと思えばできますから、悪条件は言い訳になりません。もし悪条件を言い訳にしているならその程度の弱い意志だということです。私たちは満員電車の中で本を読む達人たちから学ぶ必要があるのです。満員電車の中で本を読んでいる人を手本にする。有意義な浪人生活を送る30の方法。その19。浪人をすれば成長するかどうかは本人次第。浪人は人生の肥やしになる。時折浪人生にとってプラスになる話を耳にします。精神的に成長できた。人生について考え直す時間が持てた。自分の将来設計について見直す時間ができた。浪人生を励ます気持ちがあってか、前向きな話をよく耳にします。確かに浪人をすれば勉強だけでなく自己成長ができるよう機会になります。現役で合格した人にはわからない苦しみを味わい、困難を乗り越えるからこそ精神的に成長ができるようになります。辛い気持ちときちんと向き合って感情のコントロールを学べば精神的にも成長できます。浪人は自由な時間がたっぷりできますから、自分を見つめ直すきっかけになるでしょう。しかしです、浪人をした人すべてが成長できるとは限りません。きちんと努力を継続した人だけが成長を得られます。残念ながら浪人時代に遊んでしまう人がいます。もちろんきちんと勉強をしてストレス解消や息抜きとして友人と遊びに出かけるならいいでしょう。しかし苦しみからの逃避になっているとよくありません。苦しみを乗り越えるどころか逃げようとしてしまい、現役の時以上に遊んでしまう人がいます。浪人だからこそ現役の時以上に大きな苦しみ、焦り、寂しさを感じるようになります。そうしたマイナスの感情から逃げようとして毎日友人と遊びに行ってしまいます。時間は1年もあるし、少しくらい遊んでも問題ないだろうと気を抜いてしまいます。たっぷりあると思える1年はあっという間に過ぎてしまいます。全然勉強もせずに遊びばかりに時間を使うのでは浪人とはいえ成長できません。初めは下手でもいいですから、勉強を続けるような工夫を継続することです。自己管理をして机に向かう工夫をする。やる気が起きなければやる気が起きるような工夫をする。そういうところに目を向けるのか避けるのか、苦しみから逃げるのか、それとも向き合って成長するのか、ひとえに本人次第です。浪人になれば勉強して大学に受かるぞという初心をどうか貫いてください。初志貫徹。最後まで諦めず、とにかくがむしゃらになり貫くことです。その中で現役の時には気づかなかった自分に出会うことができることでしょう。自由な時間がたっぷりできますが、どうかその時間を無駄にしないでください。同じ失敗をまた繰り返さないために、遊んでばかりの浪人生活にならないようにする。有意義な浪人生活を送る30の方法。その20。浪人生活を必死に乗り越えた後は、現役生合格者以上に素晴らしい人生を送ることができる。浪人中のある晩のことです。夜中にふとテレビを見ていると、大変興味深いドキュメンタリー番組が放送されていました。受刑者が罪を報いるために刑務所で数年間過ごすことになります。刑期中は自分について見つめ直し、徹底的に反省しました。釈放後は絶対に同じ過ちを繰り返さないと誓います。事実、刑期を終えて釈放された後は別人になったかのように人のために尽くしました。人に迷惑をかけたからこそ反省し、人のために生きたいと思うようになりました。その人は社会に馴染めない人のサポートをするため施設を設立して先生になったのでした。人のために仕事をして喜んでもらえるという嬉しさに気づき、釈放後は普通の人以上に素晴らしい人生を送っていました。その人が悪かった部分もありますが、きちんと自己反省をしてその反省を生かすことができたという点が良かった。たまたま浪人中に見た番組ですが、大変感銘を受けハッとしました。その状況がなんとなく自分と重なる部分があったからです。そういう風になりたいという願いもあったのかもしれません。失敗があり反省をして最後に成功する、この流れは私だけでなく他の人も潜在的に求めるサクセスストーリーなのかもしれませんね。私は大学受験に失敗し、1年間家の中で勉強ばかりする状態になりました。罪を犯した犯罪者が刑務所の中で1年間反省するという状態に似ています。罪を犯したわけではありませんが、現役時代に悪かった部分はいくつか思い浮かびました。一生懸命になっていたつもりでしたが、つもりになっていた部分もあったのでしょう。ゲームばかりをしていた時期もありました。 親に反抗して勉強から目を背けていた時期もありました。時間に対してルーズだったり、勉強の方法が悪くて結果が出なかったりなどもありました。そうしたマイナスの面が不合格という結果になりました。本気になっていたはずでしたが、もっと本気になるべきだったと反省しました。違う。そんなことはない。勉強ばかりしていた。自分は悪くないというなら合格できていたはずです。反省しないのでは成長がありません。自分の勘違いに気づく時期です。勉強法を改めたり、人間関係について考えたり、将来を真剣に考えたりすれば、きっと反省点が見えてくるはずです。不合格になり終わったことは仕方ありません。今さら終わってしまった過去を変えることはできない。しかし未来なら変えることができます。今徹底的に反省して悪い点を改めれば素晴らしい未来につながる踏み台になるでしょう。浪人が終わった後は現役生以上に素晴らしい人生を歩めるよう努めることを誓ってください。失敗を知る人は必ず強くなります。そういう気持ちになり、もう1年勉強します。悪い部分を改めるために神様から反省とやり直しの時間を与えてもらっているのだと思うことです。現役中の過ちを浪人中に反省し改める。有意義な浪人生活を送る30の方法。その21。浪人生には適当な人生を送らないという覚悟がある。私は現役の時から狙う大学をはっきりさせ一つに絞っていました。滑り止めの大学も考えていませんでした。希望しない大学に通っても仕方ないし、むしろ空虚感を味わうだけだと思っていました。滑り止めに受かっても嬉しくない。好きでもない女性と付き合って結婚するような感じです。相手にも失礼です。本当に自分に対して正直な人生を送っていません。どこかで自分の気持ちをごまかし、本当の個性を見出せていません。初めから目標を一つに絞っていたので、それ以外の大学は考えられませんでした。その考え方は今になってよかったと思います。適当な人生を送らないという覚悟です。人生はたった一度しかないからです。一度しかないですから、精一杯素晴らしい人生にしたい思いがありました。そのためには代償も払うという決意がありました。代償とは1年間の勉強です。他の人より1年間も余分に勉強するのは大変ですが、納得のいく人生が歩めるならと思い、浪人生活を選びました。もしあの時滑り止めの大学に受かり、希望しない大学に通っていたら、今の私は全く別の人生を歩んでいたことでしょう。今私は自分の人生に満足しています。そう言えるのは、現役の頃から適当な人生を歩まないという覚悟があったからです。狙うのは常に一番。そういう気持ちを持つことは、一度しかない人生を完全に全うすることにつながります。一番自分らしい道を歩み、一番好きな仕事で一番満足できる人生を送っています。今このサイトもなかったはずです。私は浪人生をして頑張っている人は全て立派だと思います。自分の理想を追い求めて、もう1年間勉強して再挑戦するという熱い気持ちがあるからです。自分の人生に本気になっているという証拠です。その気持ちはとても大事です。現役合格はしませんでしたが、そういう気持ちで浪人を送るなら、いずれ自分の成長に返ってくることでしょう。希望しない大学で適当な人生を歩むくらいなら、もう1年勉強して上を目指す。有意義な浪人生活を送る30の方法。その22。一日全体のリズムを決めるのは寝起きの瞬間だ。一日で一番大変なのは寝起きです。止まっているエンジンを動かすときが一番時間がかかりますし、体力も使います。確かに辛い寝起きですが、さっと起きることです。寝起きさえしっかりできれば、一日全体が引き締まります。寝起きがダラダラすると、その日一日はずっとダラダラになります。7時に起きるはずが8時になってしまえば、朝食の時間も遅れます。気合が入っていない状態に加え、午前の勉強も眠気が引きずり、勉強に集中できない。気持ちの問題です。そういうダラダラした気持ちは、昼も夕方も夜も続きます。一日全体のリズムを決めるのは寝起きの瞬間です。寝起きの瞬間だけは気合を入れましょう。一日全体の調子が良くなります。眠気が残っていれば、起きてすぐパジャマを脱いで着替えることです。眠気が残っていれば、温かいお湯ではなく、冷たい水で顔を洗います。すぐ眠気が吹き飛び、気合が入ります。キビキビしたスタートを切れば、気合が入ります。一日の始まりからテンポが良ければ、その日全体の調子が良くなります。朝食をいつもの時間に取ることができ、勉強するときにも気合が入ります。その調子は昼も夕方も夜も続きます。リズムの鍵を握っているのは寝起きの瞬間です。充実した一日が1週間、1ヶ月となり、1年と積み重なります。浪人生活の鍵を握っているのは寝起きなのです。寝起きに気合を入れて、一日全体を引き締める。有意義な浪人生活を送る30の方法。その23。単純ミスをしたときこそ、油断していた自分を反省するチャンス。受験では涙のシーンが数多く登場します。試験の結果が悪かったとき、念願の大学に合格したとき、思ったより試験の結果が良くて嬉しかったとき、情けない単純ミスで自分が嫌になってしまったとき、嬉し涙ならさぞ気持ちいいことでしょう。一生懸命になったからこそ出てくる涙です。しかし厄介なのは悔し涙です。私も悔し涙を流したといえば、今でも忘れないあのときです。それは高校2年の試験のときでした。得意な数学で確実に解ける問題が出て調子を出してしまいました。試験が終わって高得点を期待していましたが、実際の結果はとても悪かったです。原因は単純なミスでした。掛け算を間違えていました。確か 6×7 が42となるところをなぜか48としてしまいました。当然後に続く計算も全てがおかしくなり、目も当てられない結果になってしまいました。難しい問題が出て間違えるならまだわかります。しかし回答ができて当たり前の問題で単純なミスをしてしまい、自分が嫌になってしまったことがあります。大学を受験するような年齢になり、小学生レベルの問題でつまずくのはかっこ悪い。なんでこんな基本的なところで間違えるかな。自分が情けなくなり、悔しくて泣いてしまったことがあります。掛け算を間違えて悔し涙を流したのは高校生でも私くらいでしょう。模擬試験が終わった後、悔しくて泣きながら部室へ向かいました。もう10年も以上も前の話ですが、今でもはっきり覚えています。そのくらい悔しかったです。そうした経験をしたことはありませんか。間違えるのは難しい問題とは限りません。簡単な問題こそ油断をして間違えてしまいます。基本こそ手を抜かないという話は先生たちがよく口にする言葉です。聞いているだけでは当たり前だくらいにしか思わず、本当に納得していなかった。しかし実際に自分が経験してよくわかりました。本当に納得できるのは、自分が実際に基本でミスをしたときです。 小学生レベルの既存問題で間違えて悔し涙を流した経験後、考えを一新しました。既存問題こそ手を抜かないという意味がよくわかりました。油断をして間違えたときは気持ちを引き締め、今後同じような失敗がないように変えるしかありません。単純ミスをしたときは手を抜かないことの重要性を感じる機会と考えることです。終わったことは仕方ありませんから、次から同じようなことがないように気持ちを引き締めるのです。基本問題で手を抜かない重要性を改めて確認する。有意義な浪人生活を送る30の方法。その24、泣くだけ泣けばスッキリする。一番良くないのは我慢をし続けること。悲しみや落ち込みの涙から早く抜け出す方法があります。思い切って泣いてしまうことです。我慢をしないのがポイントです。涙を我慢せずに流せるだけ泣いてしまいます。泣き声が出そうなら人のいないところで泣き声を出して泣いてしまいます。恥ずかしいならベッドに潜り込んで泣いてもいいでしょう。流す涙とはいえ水分が無限にあるわけではありません。目の周りがシワシワになり、体の水分を出し切ってしまうかのように涙をたくさん流してしまいましょう。涙が出なくなるまで流し切ってしまえばいい。すると意外や意外、泣いた後はスッキリするはずです。なぜか気持ちがスッとして心が軽くなります。失恋した時に立ち直るのは男性より女性の方が早いと言います。女性の方が涙をたくさん流しているからです。涙を我慢せずにたくさん流すから、辛い状況から早く立ち直り、次の彼氏を見つけられます。その点男性は泣くのが下手です。泣くことがかっこ悪いことだと思い涙を我慢します。だからいつまでも苦しみや悲しさを吐き出し切ることができず吹っ切れません。大切なことは我慢をしないことです。我慢をしているといつか爆発します。溜め込まず泣きたいときには思い切り泣けばいい。落ち込みや悲しみからすぐ立ち直れます。涙は無理に我慢せず出なくなるまで涙を流し切る。有意義な浪人生活を送る30の方法。その25、受験とは全く関係のない時間があるから勉強がスムーズに進む。アルバート・アインシュタインは物理の問題に頓挫したときピアノやバイオリンを弾いたといいます。アインシュタインといえば相対性理論を考え出した有名な物理学者です。それほど高度な物理学の法則を見つけるくらいですから、いつも物理学についてのことばかり考えていたのだと思われがちです。しかし意外なことにそうではなかったようです。実は手先が器用で音楽もかなり上手かったといいます。おそらくそうした物理学とは関係のない時間があったからこそ物理学について集中できるようになったのでしょう。うまく頭を切り替えるために時々違うことをします。勉強に集中するときにはその勉強とは全く関係のない時間が必要です。それが勉強につながります。受験に合格するためには必要な勉強だけに集中するのは基本です。確かにその通りではありますが、なかなか思うようにいかない。頭で考えるほど単純ではありません。同じ勉強ばかりを続けていると頭が疲れてぼーっとします。気分が塞いでくる。集中力が途切れたり、呼吸が苦しくなったり、やる気がなくなってしまいます。そこで必要なのが気分転換です。気分転換はできるだけ勉強と全く違う分野がおすすめです。違う分野であるほど脳をリセットする働きが出て良い気分転換をもたらします。受験に合格するには受験とは関係のない時間を作りましょう。リフレッシュも勉強の一環です。もちろんずっと関係のない時間ばかりではよくありませんが、適度な気分転換は受験では必須です。散歩、映画、恋人とのデート、美味しい食事、旅行など何でも構いません。アインシュタインのようにピアノやバイオリンでもいいでしょう。勉強とは関係のない時間があるからこそ勉強がうまく進むようになるのです。勉強とは全く関係のない時間を作る。有意義な浪人生活を送る30の方法。その26、現役中に見つけられなかった夢を浪人中に見つけてしまった私の行動。大学はあなたの夢を叶えるための手段です。しかし夢がない場合、入学後の進路変更の融通を利かせるため、とりあえず偏差値の高いところを選びます。もちろんこれはこれでベストな方法です。若い時期ですから早くに自分の夢を見つけることができない人も多いことでしょう。私の場合も高校時代はこれがやりたいという夢がない人間でした。大学を志望するときには偏差値が一番高くて有名な東京大学を選んでいました。そのくらい高い目標の方が勉強にも見返りますし、合格した後の未来もうまくいく気がしました。また田舎を離れて都会で暮らしたい気持ちもモチベーションになっていました。勉強に励みましたが、現役には不合格になり浪人をします。しかしこの浪人中、思わぬ出来事が起こりました。自分のやりたいことを見つけてしまいました。浪人中は様々なことを考えて、自分の性格や適性、将来設計などを考えます。たくさんのことを考えているうち、英語に関係した仕事をしたいという夢を発見します。根本的に視野を広げたい欲求がありました。英語で学ぶことは言葉の幅が広がって新鮮でしたし、アメリカ文化にも興味を惹かれました。人も文化も通貨も全てが違い、刺激を受けました。英語を勉強し始めると、日本からの視点とアメリカからの視点という2つの目を持てます。英語を学ぶことで視野が広がる快感を知ってしまいました。ある日この思いが限界点を超え、留学という文字がパッと浮かびました。英語だけでなくアメリカの文化も丸ごと勉強したい。田舎を離れて都会で暮らし、しかも自分の夢を叶える道でした。これだと直感しました。ことを思い立ったら行動も早い方がいいと思い、すぐ進路を留学に変更しました。10月初旬に気づいて、11月31日には留学先であるアメリカに飛ぶことになります。そういう急な進路変更も浪人中はありです。今でもあの時の選択は良かったと思っています。やりたいことを見つけ、できるだけ早く行動し、結果を出すということです。より自分に合った道が見つかったなら、道半ばでもベターな進路変更になるはずです。浪人中にこういうこともあるのだと思ったのでした。現役中に見つからなかった夢が浪人中に見つかれば、すぐ進路を変更する。有意義な浪人生活を送る30の方法。その27、浪人生の苦しみは浪人生にしかわからない。現役中になく浪人中にある独特の悩みがあります。気持ちを分かってくれる人が少ないという悩みです。友人のほとんどは合格して大学生活を送ることになります。実生活のみならず、精神的にも他の人より遅れている感があります。置いてきぼりの浪人生の気持ちは、合格した人には理解が難しく、なかなか分かってもらえません。先生や両親の励ましの言葉も何かピントがずれています。この独特の苦しみは経験した人でないと分かりません。すごい孤立感を味わうのが浪人時代の最大の特徴です。だからとはいえ、ストレスをため込んでは精神的にも良くありませんね。共有できる友人が近くにいないとき、何か解決策はないのでしょうか。 そこでお勧めしたいのが浪人体験記です。大学の合格体験記がありますが、同じように浪人を経験して大学に合格した人の体験記があります。本屋に置いてあればぜひ参考にしてみましょう。インターネットで調べれば確かような浪人体験談を見つけることができるでしょう。私も浪人の頃は浪人体験記を読んでは自分を奮い立たせていました。浪人した人の話は自分と共通している部分をたくさん見つけることができます。やはり境遇が同じ人の話はためになり、心にじんと響くものがあります。浪人中の生活スタイルや勉強法、どうやって辛い時期を乗り越えたのか、大変参考になりました。方法論だけでなく精神論も参考になります。なぜ浪人をする決意をしたのか、浪人中のストレス、気持ちの管理方法とは、どうやる気を出していたのか、方法論、精神論ともに大変参考になります。先人の知恵は大いに活かしましょう。浪人体験記を読んで気持ちを落ち着かせる。有意義な浪人生活を送る30の方法、その28。勉強と息抜きの区切りがあやふやになると、ストレス管理もあやふやになる。浪人中とはいえ、遊んでいけないわけではありません。むしろ、勉強ばかりの毎日はよくありません。勉強ばかりではストレスがたまり、燃え尽きてしまいます。燃え尽きる前に、上手にストレスを発散させることが重要です。できるだけストレス発散するために一つアドバイスがあります。勉強と息抜きの区切りはできるだけ極端にすることです。時々この区切りがあやふやな人がいます。勉強中にテレビを見たり音楽を聴いたりする人です。お風呂に入りながら勉強をする人もいます。食事をしながら本を読むという人もいます。これでは勉強中なのか休憩中なのかよくわかりません。できるだけ勉強をしたい気持ちはわかりますが、リラックスの時間くらいはリラックスに集中することです。勉強の時間くらいは勉強だけに集中することです。完全に区切って白黒はっきりさせた方がいい。テレビを見るときはテレビを見るし、勉強するときは勉強だけに集中する。このメリハリがストレスの管理をしやすくさせます。勉強と息抜きの区切りをはっきりさせる。有意義な浪人生活を送る30の方法、その29。力強い言葉を壁に貼り、モチベーションを維持させる。モチベーションを維持する方法として、目標を書いた紙を目につく場所に貼るという方法があります。騙されたと思って一度試してみましょう。お金はかかりませんし、大きな手間もかからないはずです。古典的な方法ですが大変効果があります。自分の志望校を含めてやる気が出るような言葉を書いてみましょう。例えば次のような力強い言葉がおすすめです。力強い言葉の例、〇〇大学に絶対合格する、ダラダラした生活はしない、同じ失敗は繰り返さない、全力を尽くして後悔しない、今日という日は最初で最後。人間は放っておくとだらけてしまう方へと傾いていきます。その傾きを修正し、やる気を出すために目につく場所に力強い言葉を貼っておきましょう。貼る場所はどこでも OK です。勉強部屋でもいいです。毎日向かうトイレもおすすめです。意外なところでおすすめなのがベッド周りです。朝起きた時になかなかベッドから離れられない時があります。そういう時に〇〇大学に絶対合格するという文字が目に飛び込んでくれば、エンジンもかかりやすくなります。自分を励ますのは自分なのです。力強い言葉を書いた紙を目につく場所に貼る。有意義な浪人生活を送る30の方法、その30。地味でみすぼらしい段階を受け入れる。アゲハチョウになるために。アゲハチョウだ。私の実家は愛媛県の田舎町です。家は川や畑に囲まれ、幼い頃は虫捕り用の網を持ってアゲハチョウを追いかけていました。大きくて派手な模様のアゲハチョウを捕まえて祖父に自慢をしていました。そんなある日、木にぶら下がっている不思議な生き物を見つけます。巨大な芋虫が木にぶら下がっているようです。気になって近づいてみると、死んでいる虫のようでした。捕まえて祖父に見せると、これはサナギだ、まだ生きているぞ、もうすぐアゲハチョウになる、逃がしてやれと言います。え、これがアゲハチョウになるの？とても想像できない。アゲハチョウは派手で激しく動き回ります。一方サナギは地味で動きませんし、死んでいるようです。見るからにあまりに違いすぎる両者ですが、同じ虫です。アゲハチョウは生まれた時からアゲハチョウではありません。あの派手で美しい段階の前には、地味でみすぼらしい段階があることを初めて知り、驚き感動しました。成長は姿形を変えます。芋虫、サナギ、アゲハチョウという成長段階を経て変容します。あなたが浪人しているのはサナギの時期と同じです。派手な部分は一切ありません。そういうものだと思って受け入れましょう。本当にこれでいいのかと悲しくなるほど地味な毎日が淡々と続きます。外部から見れば死んでいるかのような地味な生活です。しかし意味がないわけではありません。着実に大学合格へ向けた準備をしています。じっとしているのも意味があり、地味な毎日が続くのも意味があります。もうしばらくの辛抱です。地味なさなぎの時期があるからこそ、試験に合格した後、アゲハチョウへと成長を遂げることができます。地味でみすぼらしい段階があるから、派手で美しい段階へと成長できるのです。地味でみすぼらしい生活を経てアゲハチョウになる。有意義な浪人生活を送る30の方法、まとめ。その1、浪人時代の辛い時期を乗り越える。その2、すぐ気持ちを切り替えて勉強する。その3、自分の性格に合わせて浪人スタイルを決める。その4、得意なスポーツから浪人生活のスタイルを考える。その5、予備校に通うため都会への引っ越しは慎重になる。その6、モチベーション維持を最重視する。その7、浪人時代こそ得意科目を徹底的に伸ばす。その8、不安や焦りは吐き出すかのように勉強に向ける。その9、感情に振り回されないように勉強を夜にするのはやめる。その10、元気がない時には太陽の光をいっぱい浴びる。その11、孤独に強くなる。その12、他の道を検討してみる。その13、ゲームをするなら RPG よりアクションやシューティング系をする。その14、ゲームから抜け出せなくなったら、いっそのことクリアするまで集中してしまう。その15、大学に進学した友人から大学以外で感じたことを学ばせてもらう。その16、意志の強さを確かめる。その17、大学に進学していった友人から大学の情報を手に入れる。その18、 満員電車の中で本を読んでいる人を手本にする。その19。遊んでばかりの浪人生活にならないようにする。その20。現役中の過ちを浪人中に反省し、改める。その21。希望しない大学で適当な人生を歩むくらいならもう1年勉強して上を目指す。その22。寝起きに気合を入れて1日全体を引き締める。その23。基本問題で手を抜かない重要性を改めて確認する。その24。涙は無理に我慢せず出なくなるまで涙を流し切る。その25。勉強とは全く関係のない時間を作る。その26。現役中に見つからなかった夢が浪人中に見つかればすぐ進路を変更する。その27。浪人体験記を読んで気持ちを落ち着かせる。その28。勉強と息抜きの区切りをはっきりさせる。その29。力強い言葉を書いた紙を目につく場所に貼る。その30。地味でみすぼらしい生活を経て、アゲハ蝶になる。